はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは、まず指導者が楽しむというタイトルをつけさせていただきましたが、日曜日の朝に放送しております。ボイシーの方ではですね、生放送ということで、録音ではなく皆様のコメントも、読みながら質問に答えるということをやっていきたいと思います。まず昨日の放送はですね、メルマガの読者さんからいただいた質問だったかな、YouTube のコメントだ。YouTube のコメントの方でいただいた質問に答える形で、保護者会の役員はやるべきかっていうね、そういう、質問をいただきまして、それに答えるということをしました。その、放送に対していただいた、コメントを読み上げながら話を進めていきます。まず影島さんですね。おはようございます。私のチームも保護者会が非常に協力的でとても感謝しています。練習試合でも試合でも必ず応援に来てくれます。確かに役員の方と事務連絡を取ることは多くなりますが、実際試合を見に来てくれた役員以外の保護者とも会場でお話をします。一緒になって応援してくれるので、こちらもやりがいがあって楽しいですと。一時保護者会内で問題がありましたが、こちらから話すようになって少し良い方向に変わりましたということでね、影島さんコメントいただきました。これ非常にね、いい雰囲気だということで、影島さんがこの保護者に、接するアクティブリスニングをするということがね、できていらっしゃるから、こう いい雰囲気でまとまっているのかなというふうに思います。影島さん、いつもコメントありがとうございます。続いて高野さんですね。先日ミニバス中学校の先輩保護者の方と後輩中学の試合の応援に行きました。わー、素晴らしいですね。後輩の中学校のね、応援に行くということで、海城中学校はミニバスの試合でよく行った小学校のすぐそばと、会場までの道すがらミニバスの思い出話に花が咲いていましたと。先輩保護者も私もミニバスの役員をしていて、大変なこともたくさんあったけど、楽しかった思い出しか残ってないよね、ということで意見が一致。先輩保護者は、ミニバスは私の第二の青春だった、とも言ってました。役員は本当に大変ですが、役員をやられた多くの方々が自分と同じような気持ちなのではないかなと思います。ということでね、高野さんも実体験のコメントありがとうございます。このミニバスは私の第二の青春だったっていう、これね、素晴らしいですよね。親御さんもね、ご自身のお子さんがね、部活ミニバスやってるのと同じように、ご自身も入部したつもりでね、楽しんでいただく、これは指導者からすると本当に嬉しいことですよね。はい、高野さん、素敵なコメントありがとうございます。そして、川田さんですね。三原先生のバスケの大学はバスケだけでなく、自分の人生や仕事、子育てや職場のスタッフ教育に通ずるものがあり、非常に勉強になり、過去の放送も聞いておりますと。本当にありがとうございます。これからも応援してますということで、こちらこそありがとうございます。まあね、ラジオの方は肩の力を抜いて、すごくこう幅広くね、私が朝思いついたことを喋らせてもらっております。動画のね、 YouTube チャンネルの方は本当バスケットの戦術的なことだけなんですけど、まあ、こちらの方はね、少し幅広いのが特徴でして、それが川田さんのこうなんていうかな、何かこう心に触れていただいているということが嬉しく思いますね。本当にこちらこそこれからもありがとうございます。その川田さんからもう一つコメントいただきまして、最近三原先生の放送を聞き始めた小学校3年生のミニバスをやっている、女の子の父親ですと。娘と共に日々バスケ練習に励んでいます。そこで質問です。娘に楽しく教えるにはどうしたら良いですかと。娘は教えたことをすぐ忘れてしまったり、練習中に意識することを忘れがちで、こちらも怒らないようにと気をつけていますが、ついついきつい言い方をしていますと。三原先生の今よりバスケが10倍楽しくなりを心がけていますが、怒ってしまった後は反省していますと。うまくはなっているのですが、より好きになって自発的になってほしいですということですよね。ありがとうございます。まあこれね、この方さんの質問から今日放送のタイトルは、まず指導者が楽しむということにさせていただいたんですが、まあお父さんであり娘さんであり、まあ一緒にバスケットを楽しんでるということなのですが、まあこの立場で言うと、お父さんが指導者役で、娘さんを個人レッスンしているみたいな側面があるっ ていうことですよね。ごめんなさい、ちょっと水飲ませてください。はい、でですね、ちょっとどのように、バスケットに取り組まれているのかわからないんですが、まあそもそも子供はですね、小学生なんて、特に3年生からバスケットやってるってことは、かなり早い時期からやってますよね。教えたことをすぐ忘れてしまったり、練習中に意識することを忘れがちっていうのは、これ普通ですね。はい。これ、至って普通です。で、小学生は、みんな、なんていうかな。まあ、誤解を恐れず言えばですね、小学生はみんな集中力がありません。はい。興味のあるものが横にあれば、すぐそっちに目が向くというのが小学生だと思いますし、まあ、教えたことをすぐ忘れたりとかですね、意識するべきことが飛んでしまうっていうのは、これも高校だろうが大学だろうが、もうプロだろうが、まあ人間一生懸命になると、そんなもんだということだとまず思いますね。で、これをまあ怒ってしまうっていうことなんですけど、その教えるっていう方法が、どうなのかな、まあ小学生の場合だと言葉で聞いて理解して、で、なるほどと思って納得するみたいな順番よりも、なんか、お父さんが楽しそうだから私もやるっていう方が強いと思うんですよね。私も自分の娘いますけど。だから、なんか、練習中に意識して、まあ技術的なことなのか、それとも取り組み的なことなのかね。その先生が集合って言われたら走っていけとかね。そういうことなのか、それとも技術的な、なんかフォームをね、こういう絶対肘をここは伸ばせよとか、そういうことなのか。まあいろいろあると思いますが、なんか、お父さん自身がそれをや、日常生活も含めてやったらいいんじゃないかなと思うんですね。うん。で、面白くこうやってる姿を見せると、自然と娘さんがついてくる感じになるのかな。なんかこう、上からこう言うようなことがと、どうしても多くなってしまうと思うんですよね。多分きつい言い方するってことはね。だから上からこう言うってことよりも、一緒にやるっていう感じ。うん。で、本当に大事だと思うポイントを、ここが大事だからな、とかっていう言い方じゃなくて、ああ、面白いっていうね。これができる。こういうことをするとこんなにうまくできるんだみたいなね。なんか、そんな感じでやっていくのがいいのかなと思いますね。はい。ちょっと、ぼんやりした検討になりますけども、私はそんな風に思いますね。どうでしょうか。なんか、こう、一緒になって、まず指導者である。まあ、今回で言うと、お父さんが、まず楽しむということが大事かなと思ってます。まあ、部活動を見てるね、コーチ、監督の方、まあ、私もそうですけども、やっぱり人間なんで、本当に楽しいなと思う時もあれば、その日はもう練習にすら行きたくない、ね、コートにすら立っていたくないというふうに思うこともまたあるわけじゃないですか。だけどそこをですね、なんとか楽しさを見出して、やっぱり指導者がまず楽しんでいくっていうことがすごく大事かなと思うんですよね。まあそんな感じが保てるとチームうまくいくのかなというふうにも思いますのでね、そんな形で何か参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。続いていきましょう。宮崎先生ですね、うちのチームは年の初めにだけ保護者会を開いて顧問の紹介や、部費の徴収について説明するのですが、保護者の方の関わり方には明確なことを伝えてませんでしたと。夏の遠征の際も何人か応援に来ていただいて氷の差し入れもいただいたのですが、本来なら家庭とは接触を絶って自立してほしいという思いもあるので、この時も困惑しましたと。保護者会について考える機会になりましたということですね。で、続いて、先日の公式戦後のことです。雨の試合の後、選手をストレッチさせていたところ、応援に来ていた保護者の方数名が、濡れたユニフォームをもらっていくよと寄ってきて、選手から汚れ物を回収していきました。うん。平日の雨の試合に応援に来ていただき、感謝の気持ちがあるのですが、チームとしてのミーティングも終わってない段階だったので、私は困惑しました。は、ちなみに生徒はその後、揃ってバスに乗り、学校に戻る校庭です。生徒に保護者へのお願いとして、試合前と終わりのミーティングが終了するまでは、生徒への接触は控えてほしいと伝えましたということですね。なるほど、ありがとうございます。まあこれ、正直言うとね、私がこう、この文を読んで、なんら問題ないんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですけど、私はね、宮崎先生がなぜ、どういった理由で、 ここまでは保護者の方に来ないでほしいって思うかですよね。うん、それをまああるんだったら明確に伝える。でまあユニフォームもらっていくよっていうことで、まあ早く洗濯したいんでしょうね。ただシンプルにね、うん、早く帰って洗濯したいっていうことだったと思うんですね。泥とかついちゃってるから。だからそれで、もらっていくよって言っただけで、もしねもう一試合あるのになんか勘違いでユニフォーム持ってっちゃってってなったら、それはね困惑すると思うんですが、まあまああれですね、どんな風な、立場で、なんていうかな、その保護者の方との接触をしないっていうことをね、お願いするかどうかだと思うので、まあ、多分ね、宮崎先生の中にも、こう、なぜっていうね、ものが多分あると思うんですよね。こういう風に書いてらっしゃるってことはね。だから、これこれこういう理由で、生徒への接触は控えてほしいと。いうことを、まあ、はっきりするっていうこともいいかもしれませんよね。逆にこれを機にね、別にそれは何の問題もないと、まあ、曖昧にしておくと、まあ、それによって生徒にプラスもあるということであれば、全然それもそれでいいと思いますし、うん、まあまあ、それはそれでね、いいんじゃないかなというふうに思います。いろいろ考えるきっかけになって嬉しいです。宮崎先生、ありがとうございます。では、最後、トラジさんですね。保護者会の役員をやるべきか、以前子どもの育成会の役員をやってた時、この仕事は楽しんでやらないとやらないなぁと感じたことがありましたと。それ以来保護者会で同じことを伝えています。役員の方たちが何より嬉しいのは我が子の成長と生産性のあるチームの活気だと思うので、どの選手にもそれを感じさせてあげたいなと思ってますと。なるほどね。うん、もう一個コメントいただいてますね。バスケはやらなくてはならないことが非常に多いため、あれもこれもと焦ります。シンプルにと思っているのですが、気がつくとメニューが太りすぎていることもと。オールコート1対1などのメニューはいつでもやろうとしてますが、中学は本当に部活の時間が限られてしまうため、いくつもの練習を取り入れることができません。大会や対戦相手によっては強化したいところが変わると思いますが、メニューはどのぐらいのスパンで変えていくべきですか？これができたら次に行くよというような指針のようなものがあるのですか？ということで。まあ、これはね、理想は毎日変えるだと思うんですよね。うん、で、トラリさん自身が楽しいと思う練習をやればいいんじゃないでしょうか。うん。っていうことになるかな。楽しいっていうのは、その、選手がちゃんと上達してるという感覚が得られるっていう、そういう面でね。うん。まあ、もう、これができたら次に行くっていう指針は、どうなんだろう。役に立ってないと思ったら、やめればいいんじゃないかなと思いますね。この練習はあんまり意味ないなって思ったら、もうやめる。うん。この練習は効果があるなと思ったら、繰り返す。または新しいものを入れていく。うん。もう常に新しいものを入れていくっていうぐらいの感じがいいと思うし、練習メニューがね、固定されてる、毎日一緒っていうのは、指導者としては楽なんですよ。うん、楽なんですよ。楽なんですけど、それが本当にいいかどうかっていうのは考えた方がいいですよね。なんか、同じことをずっと繰り返してやってるチームが強いっていうか、一貫性があって、芯があっていいっていう考え方もあるんですけど、それはですね、なんか、練習の段階では、いろんなことをさせた方が学習効果が高いんじゃないかなっていうのは、最近よく思うところなので、はい。まあ、ぜひぜひですね、あまりこう、こだわりすぎず、うん、考えすぎず、オールコート1対1のメニューっていうのも、これも多分あれですよね、私がやった方がいいですよっていう、中学生にはやった方がいいですよって言ったのでやってらっしゃるっていうところがあると思うんですけど、本当にそれがトライさんが楽しめているんだったらやればいいし、そうじゃなければ違うものでも全然いいのかなというふうに思いますね。はい。まあ、そんな形で、まあ、ご自身の感性を一番大事にされるといいのかなというふうに思います。はい、これからも応援しております。頑張ってください。では、一件だけ生放送コメントいただきました。影島さんですね。河村選手、11日も出場でしたね。シュートは入りませんでしたが、ピックに対するディフェンスが素晴らしかったということでね。はい、そうですよね。ちょっと今回はね、シュートに関してはあまり目立ったところはなかったんですけども、0.1 アシストかな、数字的にはね。うん。あと、プレシーズン、あと2試合あると思うので、ぜひぜひ出場ね、してもらって、良さをアピールしてもらって、本契約。うん。まずは 2way になるのかな。うん。いずれにしても、開幕、ね、正式ロスターに残ってもらえたら、日本バスケットボール界のね、特に子供たちの、やっぱり、夢になると思うのでね、頑張ってほしいですよね。ちょっと話は、脱線しますけども、ロサンゼルスレイカーズが私は好きでして、レイカーズの、 今年から、ニューヘッドコーチでですね、JJ レディックっていう、本当にヘッドコーチ経験がない、方がね、元 NBA 選手でコメンテーターの JJ レディックがヘッドコーチになったんですけど、そのヘッドコーチになりたての JJ レディックのオフェンスシステムが結構素晴らしいということで、ちょっと評判になってるっぽいんですね。アメリカのメディアの中で。で、それをちょっとした解説をして、バスケの大学研究室の方では、こういうところが面白いですよね、みたいなところでシェアしたりしてますので、もしよかったら、そういうことも、ちょっと、表の方では出さないような話もですね、してるのがバスケの大学研究室なので、もしよかったらこの放送の説明欄からね、興味のある方一度覗いてみていただければというふうに思います。はい、ということで今日は生放送でしたけれども、いかがだったでしょうか。日曜日の朝に聞いていただいてありがとうございます。今日の放送がちょっとでもね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひハートマークのいいねのボタンを押して応援してください。またはですね、チャンネルのフォローですね。チャンネルのフォローまだしてない方がいたら、ぜひですね、チャンネルのフォローよろしくお願いいたします。あ、トライさん、オールコート一体じゃ私にとって昔からのこだわりです。感性を信じてみようと思いますということでね。そうですね。はい、ぜひぜひ、いろいろ、試すことを楽しんでやってみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。